アーメンという言葉があります。これは私たちの祈る祈りや歌う賛美歌の最後につける、まあそれがないと落ち着かない結びの言葉でありますが、確かです、真実です、本当です、その通りですという意味の言葉です。自分の祈った祈り、歌った賛美、それは私の本心、私の心からの言葉ですという思いを込めまして、アーメンと結びます。私たちは神様との関係において祈りのたびに、また賛美のたびに、このようにアーメンと言います。まあ、けれどもこのヘブライ語が元になっている言葉は、多分日常生活の中ではあまり口にしない言葉では、日本語になったとしてもあまり日常生活の中では使わない言葉であるかもしれません。なぜならば、本当本当、これ本当ですと、真面目な話、これ確かなんですということを、まあ、喋るたびに言い過ぎますと、まあ、かえって嘘っぽくなりますから、やっぱりよっぽど強調したいこと、どうしても分かってほしい、信じてもらいたいことでもない限り、あんまりアーメン、これは本当のことです、確かなことですという、まあ、言葉遣いはしないのではないかと思います。まあ、それはイエス様も同じでした。イエス様の言葉というのは、すべて嘘偽りのない本当の言葉だと私たちは受け止めております。イエス様のお語りになる言葉はすべてアーメンであると、そういう確かな言葉ですが、しかしイエス様ご自身は、だからといってあんまりご自分の言葉を語るたびにアーメンアーメンと連発されたわけではなかったと思います。やっぱりイエス様もここぞという時にアーメン、これは本当のことだ、よく言って聞かせておく、決して忘れるなという強調をなさいました。さて、今日私たちが聞いている聖書の言葉は、実はそういうイエス様の特別な強調がなされた箇所の一つであります。日本語ではわかりませんけれども、イエス様は今日の箇所でアーメンと語っておられます。17節の御言葉です。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。この17節の出だしの、はっきり言っておくという言葉が、アーメンという言葉です。私はもしかしたらこのアーメンという言葉は、はっきり言っておくと訳さないで、アーメンと、まあ、そのまま残しておいた方が良かったのかもしれないと思います。まあ、ヘブライ語が元の言葉なんですけれども、新約聖書の書かれたギリシャ語で見ても、ルカはこの言葉はそのまま、アーメンと、まあ、イエス様の言葉遣いをそのまま残していますから、だからまあ日本語でもアーメンとそのままにしておいても良かったのかもしれないと思います。まあ、福音書の著者というのは、たまにですね、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、とか、あるいは、タリタクム、少女よ起きなさい、あるいは、エッファタ、開け、とか、まあ、ギリシャ語に訳さずに、イエス様がお語りになったままの言葉を、その音のまま残すということをすることがありますけれども、まあ、ここのアーメンも同じなんです。イエス様のお語りになった言葉のままに残しております。そういう箇所では、まあ、それだけイエス様の声が、その言葉遣いが、聞いた人たちの耳に残っていたんだと思います。そういえば、あの出来事の時イエス様は、アーメンとおっしゃった。今でも、あの時そうおっしゃった、その声の響き、忘れることができない、思い出される。アーメン。あなたたちにはっきり言っておくと、あの時イエス様おっしゃったんだ。福音書記者ルカは、また最初の教会は、今日の聖書が語る出来事が起きた時に語られたイエス様のその声を、今目の前で起きていることのように生々しく記憶し、その息遣いのままに伝えてくれたんです。アーメン。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。 時代を超えて、場所を超えて、今私たちにも、このイエス様のお言葉が、この福音書記者によって生々しく差し出されているのであります。ここには、イエス・キリストの福音。このお方が全身全霊で、その命丸ごとをかけてお与えくださった、お伝えくださった、良き知らせの旧書があると言っても良いと思います。福音の旧書です。つまり、これが分かれば、聖書が分かった。イエス・キリストの福音が分かったと言える箇所です。子供のように、神の国を受け入れなければ、そこに入ることはできない。これが旧書です。教会に結ばれた私たちは、今まで何度もこの言葉を聞いてきたと思います。大切な言葉として、聖書を読むとき、説教を聞くとき、ご自分の心の中で繰り返し繰り返し思い出されるという方もあるのではないかと思います。けれどもまた、もしかしたら、この言葉ほど誤解されて聞かれたイエス様のお言葉というのも少ないかもしれません。子供のように神の国を受け入れなければ、決して神の国に入ることはできない。私たちがこのイエス様の お言葉を思い起こすときは、どんなタイミングでしょうか。それは心に神の言葉への疑いが生じるときではないでしょうか。聖書はこんなことを言ってるけども、信じられない。これは本当にあったことなのだろうか、本当の言葉なのだろうか。そういう迷いや疑いが生じるときに、例えばパッと思い浮かべるのが、この子供のように神の国を受け入れなければ、決して神の国に入ることはできないというお言葉であるかもしれません。あ、そうだそうだ。イエス様がそのようにおっしゃったんだ。疑っちゃいけないんだ。子供のように純粋な心で、無垢な心で、素直に聖書の言葉を受け入れなければならない。神様を信じなければならない。素直な心、なるほど。このような心は信仰にとってとっても大切なことだろう。だって見えない神様を相手にしているのだから。あるいはたくさんの科学的にはありえない奇跡を語る聖書なんだから。だから疑う心は脇に置いて何はともあれ素直に信じよう。そうやって素直に飛び込んで始めてみなければ開かれない真実の扉もあるだろうと。そんな風にこの言葉を理解することはよくあることではないかと思います。ところが、私たちがこのようにこの言葉を聞き始めるならば、おそらくイエス様が強調されたこの大切な言葉、福音の旧書を間違って聞き始めてしまったのかもしれません。子供のようにとは、純粋無垢な心でとか、疑わない素直な心でという意味では、おそらく全くないのです。全然違うのです。このイエス様のお言葉を聞いた最初の弟子たちは少なくともそんな風には聞かなかったと思います。ルカも最初の教会もそんな風には受け取らなかったと思います。では、その人たちにイエス様のお言葉はどんな風に響いたのでしょうか。それは15節に記されたイエス様にちょっとでも触ってもらうためにイエス様のもとに血のみ子たちを連れてきた親たちに対する12弟子の態度から伺うことができます。そこには弟子たちはこれを見て叱ったとあります。イエス様のもとに子供たちが来るのを見て弟子たちは叱ったんです。怒ったんです。苛立ったんです。あってはならないことだと思ったからです。子供を連れてくるところじゃない。ここには子供の居場所はないと思っていたのです。現代に生きる私たちは子供時代っていうのをなんとなく憧れを感じながら思い起こすところがあると思います。子供時代っていうのは大人とは違う独自の世界と独自の価値を持つ時代。子供っていうのはそういう独自の世界と独自の価値を持つ存在として 存在するものだと。まあだから子供が子供であるということを我々は尊重していると思います。しかし、この常識的な感覚はどの時代、どの地域にも共通しているものではありません。子供が子供であることの独自性やその価値というのが発見されたのは、実は18世紀になってからだと言われています。フランスの有名なルソという人が、子供には子供特有のものの見方があり、考え方があり、感じ方があるんだと、まあ、その有名なエミールというあの書物の中で言い出すまで、子供は小さな大人、まあ、つまり半人前の存在とみなされていたと言います。その知性においても、感情においても、体力においても、半人前の大人ですね。未熟なものだと。だから良さじゃないんですね、それは。あの、大人に、早く大人になってもらわなきゃ困るんですね。で、聖書の前提としているものの見方っていうのも基本的にそれと同じだと思います。子供は半人前の存在であり、数に数えられるものではありませんでした。で、一番わかりやすいところでは、2匹の魚と5つのパンで、5000人の人を養ったという、この5000人の給食の奇跡物語を思い起こしていただければ良いと思います。4つの福音書がみんな記録している珍しい出来事ですけれども、例えばマルコ6章44節では、この物語の結びに、パンを食べた人は男が5000人であったと記します。そこでは女性も数えられていなければ、子供も数に入れられてはいないのです。女性と子供を入れればおそらく1万以上の人がそこにはいただろうというのが定説であります。で、聖書や、また聖書から導き出される生き方をまとめたミシュナーやタルムードと呼ばれるユダヤ人の書物がありますけれども、そこには成人を迎えた大の大人の男がすべきではないこととして、主に4つのことが挙げられています。1つ、人前で走ること。これ、長い着物のようですから、走ろうとしたらこれちょっとまくり上げなきゃいけないですね。肌をあらわにすることになっちゃうから走らない。というので、ちょっと脱線しますけれども、ルカの第15章の放蕩息子の例え話の中で、遠くにいた弟息子を見て、父が走り出したっていうのは、異常なことなのがそれでわかるんですね。それが一つ目、人前で走ること。もう一つ、公共の場で女性と親しく話すこと。日本の感覚と似てるかも。男女7歳にして席を同じようせずみたいなことですかね。もう一つ、感情をあらわにすること。冷静でいなきゃいけないです。で、最後の一つ、子供と頻繁に関わり遊ぶこと。今はね、これ、子供と頻繁に関わり遊ばない父親がいたら避難の対象ですけど、でも当時はそう。で、どういうことか説明もされてる。未熟な子供と遊んでいる暇があれば聖書の勉強を研究しろというのが大の大人の男がすべき姿勢だった。常識だったようです。そのことを踏まえると、弟子たちの反応っていうのは、理由があることだということがよくわかると思います。つまり人々が血のみごを連れてきてイエス様に触ってもらおうと近づいてきた姿を見て弟子たちが叱ったというのは別に意地悪したかったからじゃありません。むしろ血のみごをイエス様のもとに連れてきた人たちの方がちょっと非常識なことをしたと。中部の友人を連れてきた人たちが屋根に登ってそれを剥がして引き下ろしたような非常識さっていうのがやっぱりここにもあったのだと思います。イエス様のことを聖書もまともに読めない子供のために煩わせてはならないという弟子たちの配慮がそこにあったのです。そんなことでイエス様の時間を取ってはならない。イエス様には次週読むことになる箇所にあるような立派な大人のする質問ですね。 何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかというような大切な質問にこそ時間を取っていただきたい。それに関わっていただければならないというのが弟子たちの思いでした。だから、ここで、子供のようにならなければ神の国に入ることはできないというのは、子供には大人が忘れてしまった独特なものの見方、独特な感じ方、つまり純粋無垢で素直な心があり、そういう心がなければ神の国に入ることはできないと言われたなんて受け取った人はいないのです。なるほど、その通りだ。我々が忘れてしまった素直さという徳が子供にあるということをイエス様は進めているのじゃないし、そういうふうにハッとなってしまうのは200、この200年弱の人間だけです。だから子供たちと弟子たちの間に割って入って、子供たちを私たちのところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものであると。イエス様がおっしゃったとき、弟子たちをはじめ、でも弟子たちだけじゃなかったと思います。子供たちを連れてきた大人たちも含めて、このイエス様の言葉にポカンとしたのではないかと思います。頭が混乱したと思います。理解できなかったと思います。なぜならばイエス様はそのお言葉によって、半人前のもの、数に入らないもの、未熟でなければ神の国に入ることはできない。神の国は未熟なもののためのものであるとおっしゃっているように聞こえたに違いないからです。今日の聖書箇所が語る出来事は、マタイ、マルコ、ルカの3つの福音書、共感福音書がそれぞれ語っている出来事です。しかし中でも私たちが聞いているルカの伝え方は、このイエス様のお言葉の鋭さを最もはっきりする形で伝えてくれていると思います。ルカは、ここで人々がイエス様に触れていただこうと連れてきた子供たちが血の巫女であったと記録しています。まあ、英訳ではベイビーズ、赤ちゃんたちと訳すものもあります。赤ちゃんです。血の巫女です。一切言葉はわからない。親は立派な先生に抱っこしてもらえたら神様の祝福がいただけるのではないかと期待して連れてきたかもしれません。しかし、きっと赤ちゃんにとっては迷惑なんです。お母さんやお家の人から引き離されて知らないおじさんに抱っこされる。これは恐怖でしかないと思います。あるいは、忍びですから、そんなことすら気にならない、なすがまま、されるがままの新生児であったのかもしれません。イエス様に抱っこされようが、強盗に抱っこされようが、赤ちゃんには関係ない。ただただ受け身であります。しかしイエス様は、ご自分のもたらす神の国は、このような受け身の者たちのものであり、このような子供のようでなければ、忍び子のようでなければ、神の国に入ることはできない。そこにいた者たちにお語りになりました。アーメン。これは本当のことだ。よく言って聞かせておくよ。決して忘れてはならないよ。ここに福音の急所があるのです。主イエスキリストの福音、良き知らせ。それは、神の国はふさわしくないものに与えられるということです。未熟なもの。神の律法に従った生活を作れないもの、罪人にただで与えられるという知らせです。素直に信じる敬虔なものに与えられるのではありません。純粋無垢な心の清いものにご褒美として与えられるものでもありません。神様が与えたいと思われるものに無償の恵みとして与えられるものです。神の国は、そうやってやってきて、ただ受けることができるだけです。血の巫女のようにただいただくだけです。私たちは来たものを受け入れるんです。受けたもうと。アーメン。それだけなんです。この福音がやってくるとき、当時の人だけではありません。やはり、これは現代に生きる私たちにとっても驚くべき知らせだと思います。 私たちがどういう状況にあるか、どんな備えができているか、神の国に入るためには全く無関係です。純粋さ、素直さ、敬虔さ、関係ありません。それは、主イエスが血の御子と弟子たちの間に割って入ってきた、来られたように、私たちと私たちの状況の間に割って入ってきて、私たちに直面してくださる主イエスです。私は、あなたたちのための神の国だ。主イエスは来られ、宣言されます。私たちは、自分の状況は関係ありません。ただ受けたもう、アーメン。先週は二人の教会員の病床を訪ねました。大変二人ともの訪問に私は大変励まされました。お一人の方は私が祈った後に祈ってくださいと言ったわけじゃないんですけども、祈り始められて第一声でこう祈られました。神様、今ある自分に感謝します。少し前までは一人でどこにでも出かけることができた方です。自分のことは自分でなさることができた。ところがその方が病を得て今は起き上がることのできない病床で、しかし神様、今ある自分に感謝します。自分の置かれた状況に感謝の祈りを捧げられました。私は驚きました。しかしそれは本当だと思いました。このように祈れる、このように祈ってよい、本当に自由な広い場所へ神は私たちを立たせてくださっているんだ。私はその証を受け取りました。もちろん、そのような信仰を持たなければならないとここで皆さんにお勧めしているわけでは全然ありません。それは、その方に与えられた信仰なのです。イエス・キリストの知らせがその方の心におのずと生み出した応答なのです。そして、それは、たとえ私たちの応答が消えようと、そこにあり続ける事実なのだと私は信じております。あるいは神様、今ある自分に感謝しますという祈りは、消えることがあるかもしれません。それどころか、詩篇の祈り手が祈らなければならなかったように、ゼロどころではありません。罪のマイナスの言葉を神様に私たちは申し上げてしまうことがあるかもしれません。そういう態度を神様に対して取ってしまうことがあるかもしれません。けれどもそれであっても、今ある自分が神の御手の中にあり、神の国の中に置かれている、何ら変わりはないのです。清い心、自由な心を人のうちに作り出してくださるのは、私たちの努力ではなく、主イエス・キリストの父なる神の恵みであるからです。それが血の御子の信仰であります。いいえ、血の御子、神が血の御子のようなものをご自分のものと呼んでくださる、イエス・キリストにある恵みの事実であります。イエス・キリスト、このお方がお語りになる、アーメン。確かな事実、消えない神の真実、誠実。今日私たちは耳にいたしました。神の国は、神の支配は、血の御子のようなあなたに与えられるんだ。未熟なあなたに与えられるんだ。貧しいあなたに与えられるんだ。力を失っていくあなたに与えられるんだ。この神のアーメン、神の真実が、この一週間も私たちと共にあります。祈りをいたします。